おはようございます。10月7日ですね、日曜日の礼拝にお越しくださいましてありがとうございます。来てくださった一人一人をウェルカムしたいと思います。今日は説教で私佐々木健太郎と言います。よろしくお願いします。普段だいたいあっちの方に座っているんですけれども、今日は団長ということで、説教してくださいというふうにお願いをいただきましてですね、まさか回ってくるとは思ってませんでしたけどという感じではありますけれども、ぜひですね、御言葉に、ね、従って歩んでいきたいなと、今日もね語れたらと思います。では最初にですね、聖句を読んでから始めたいと思います。ルカによる福音書の、18章9節から14節を読みたいと思います。ルカによる福音書の18章9節から14節です。ルカによる福音書18章の9から14お読みいたします。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は朝鮮人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。アーメン。先日ですね、ちょっと話あるんですけど、小学校5、6年生ですね、今の5、6年生 の, プリティーンと呼んでいるクラスなんですが、その子どものクラスですね、子ども礼拝を、しました。最初のですね、今日の礼拝のように最初のウェルカムですね、ウェルカムから、賛美歌ですね、それから、ちょっと子どもなのでゲームが入ったりとかですね、ゲーム、あとお祈りですね、そして、彼らは小学5、6年生、11年、12年の人生ですが、その中からの人生のシェアリング、そして、献金に至るまで、すべて子どもたちで考えて、そしてその内容を作り込みました。子ども礼拝、本当にですね、一人一人が心から準備していて、本当に素晴らしい礼拝になりました。終わってですね、その後、子どもたちにですね、ちょっとアンケートでね、どうだったっていうのを聞いたりする時間がありました。子どもたちからですね、こんな話がありました。またやりたい、大人のやるクラスより子ども礼拝の方が楽しいって言われました。ポジティブね、かつちょっと保護者にはちょっと耳が痛いですね、ちょっと謙虚にさせられる、そういった言葉が聞こえてきました。中にはですね、大人がクラスをやるためにどれだけ準備してくれたのかが分かったというですね、非常に慰められる、そういった意見もありました。彼らにとってもですね、この子ども礼拝を作り上げることで、一つの成長をね、たどる過程、階段を上れたんではないかなというふうに感じています。また今までね、大人が全部やってくれていた、ね、そういったことをどこかですね、当たり前として受け止めていたのかもしれません。しかし今回ね、自分たちがやってみて、それが当たり前ではないということに気づけた。それは本当に素晴らしかったんじゃないかなというふうに思います。今回子ども礼拝ですね、献金がありました。先ほどもヨウさんがね、呼ぶ日から、献金をしてくれましたが、私の娘ですね、娘が今そのプリティーンのクラスに、いるんですけれども、今回献金をするのは初めてでした。ですので、そもそも献金って何かというところから、献金に対するですね、 心の姿勢、まあ、態度、まあ、そういったことを、まあ、事前にですね、あの娘と話し合う機会を持ちました。まあ、その時、娘にですね、私が話した聖句、まあ、使った聖句がこのルカの18章の9節から14節の聖句でした。まあ、皆さんもね、あのよく献金の時もしくはいろんな時にこの聖句読まれる、聖句ではないかなと思います。この聖句の例え話ですね、には2人の登場人物が出てきます。ファリサイ派の人とそして徴税人の方ですね。ファリサイ派という人はですね、まあ、当時のいわゆる知識階級ですね、知識階級の人々で、まあ、民衆に、ね、まあ、神様の言葉を、ね、教える、まあ、そういう教師の役割を果たしている、まあ、そういう人々でした。ですので、まあ、人々の模範的な、ね、人であり、みんなから正しい人として、まあ、尊敬を受けるような、まあ、そういう方々でした。一方、徴税人という人は、もう文字通りですね、まあ、徴税、税ですね、税を集める、徴収する人たちでした。まあ、当時の、イスラエルはですね、まあ、ローマ帝国が、ね、このイスラエルの人々を、支配していました。まあ、そのローマ帝国に、まあ、納めるための、まあ、税金を、そのイスラエルの民、人々からかき集めてくる、それが彼らの仕事でした。まあ、ローマ帝国のために働いている彼らは、まあ、イスラエルの民衆からはですね、嫌われて、そして軽蔑される、まあ、そういう対象となっている人でした。まあ、その二人が神殿で、まあ、神様に祈りを捧げるという場面がこの、シーンですね。まあ、当時の人々、ね、イスラエルの民衆がこの二人を神殿で見たとき、見比べたとき、おそらくファリサイ派の人は正しく素晴らしく、徴税人は卑しい、汚らしいやつ、まあ、そのように思っていたのではないかと思います。しかし、イエスは彼らの心を見て、高慢な心のファリサイ派は低くされて、へりくだる心を持った徴税人が義とされました。あの、私たちが普段見えているもの、それと神様が見ているもの、それは違うということを教えられます。この聖句は私にとってはとてもすごく思い深いというか、すごくいつも心に引っかかる聖句の一つです。それは私の心にあるその高慢な思い、それをいつも見せてくれる聖句だからです。神様は私がこのファリサイ派のような、まあ、そのようなものであるから、きっといつもこの聖句を通して覚えておくようにと戒められているんじゃないかといつも感じます。今日はですね、まあ、お話しする内容としては、テーマとしては最初の心に立ち返ろうというテーマにしました。で、ポイントは2つ挙げます。1つ目は罪の原因は高慢さ、もう1つは最初の心に立ち返るです。じゃあ最初のポイントの罪の原因は高慢さというところから、話をしたいと思います。ちょっと先ほどのファリサイ派と徴税人の例えの聖句のところですね、戻りますが、この例え話、非常にこのファリサイ派と徴税人というのがすごくフォーカスされて、いつもこの二人の例え話を、まあ、使われると思うんですが、その最初の9節ですね、9節にこういうふうに書いてあります。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してもイエスは次の例えを話されたとあります。イエスがこの例え話をしたのは、そういった自分は正しい人間、自分というふうに埋もれて他人を見下しているような、まあ、そんな人々にイエスは話しかけた、語りかけたというふうに書かれています。イエスはそういった人たちを目の前にして、それ彼らの心を見て面と向かってこのようにこの例え話をされたわけですね。で、ちょっと彼らね、そこにいたイエスの前にいたその正しい人間とうぬぼれていた彼ら、この例え話聞いてどう反応したのかというですね、まあ、それについてはこの聖書の中には書かれていないですね、書かれてないです。 しかし、まあ、どう反応したのかなというのはすごく私自身もちょっと考えていました。まあ、ちょっと私あんまりこう、ちょっと浅はかなんで2つぐらいしか思いつかなかったんですけど、まあ、1つ目ですね、まあ、ちょっとイエスが言われてどう思ったかあるかですね。ちょっとイエス様、何言ってくれてるのと。で、私の心悪いってこと？いつも私神様のために一生懸命やってますけど、何そんな偉そうに言われる筋じゃないんですけどって思っちゃったのかなとかですね。あともう一つは、まあ、これは逆にすごくいい心ですね。いい心です。ああ、イエス様本当ごめんなさい、ね、私の心本当ひどかったと思います。本当心入れ替えたいですというふうに、まあ、極端ですけども、この2つぐらいしか思いつかなかったんですけど、はい、まあ、おそらくですね、この聖句、まあ、この例え話をされた時、まあ、彼らにとっては結構刺激的な内容だったんじゃないかなと思いますね。まあ、少なくともこの例え話されて、あ、そうですか、だけで済んでる心の状態ではなかったんじゃないかなというふうに思います。なぜなら、まあ、この聖句の通り、彼ら自身が自分は神様の前で正しい、間違ってない、まあ、そういうものだということを全く疑ってなかった、またそれに対して自信を持っていた、まあ、そういう人たちだったからです。で、おそらく私が想像するに、彼らどんな反応したのかというと、どちらかというとおそらく前者のような反応、ね、イエス様何言ってくれてるんだと、まあ、そういう反応をしてしまったんではないかなというふうに私は、まあ、想像です。これは聖書に書いてないので分かれないですが、というふうに、思ってしまったんではないかなというふうに思います。ちょっと皆さんもぜひですね、ちょっと考えてみてください。もし皆さんの前にイエスが現れて、あなたにこの例え話をしたとき、あなたはどんな反応をしますか？もしくは、あなたの親しい友人が、ね、一緒に時間を過ごしているときに、この聖書を開けて、あなたはこの聖句から学ぶ必要がある。あなたはこのファリサイ派の人のような心だ、まあ、そのように言われたとき、あなたはどう反応します？日々頑張っていれば頑張っているほど、この問いかけは実は受け取るの難しい、そういう言葉ではないかなと思います。私は一生懸命神様のためにこんなに頑張ってるのに、私は一生懸命やってきた、じゃあ努力は無駄だったってこと？成果を生み出していればいるほど、責任を取っていれば取っているほど、頑張っていれば頑張っているほど、周りの人たちからはもしかしたら称賛してもらえたり認めてもらえたりするかもしれません。私たちは表面的に見える部分ではとても判断しやすいです。しかし、その内面にある心の内はどうでしょうか？それはとても見えにくいものではないでしょうか？私はいくらでも行動や行いによってはよくできても、そこにある心、へりくだる心がなくては神様からは義とされません。最近ですね、私2人子供がいるんですけれども、まあ、下の子供ですね、男の子なんですが、下の男の子ですね、今幼稚園の年中さんなんですけれども、最近ですね、ちょっとこう口癖になってきた言葉があります。口癖ですね、口癖よく言う言葉になって、それはですね、当たり前じゃない、当たり前じゃないということです。ということで、まあ、ちょっとその伏線がありましてですね、まあ、以前ですね、おもちゃ買ってあげたんですね。おもちゃを買ってあげました。で、そのおもちゃをですね、こうとてもこう粗雑にというか乱暴に扱われるんですね。こういきなりこう壁にこうボンボンぶつけたりとかですね、ポイってやったりとかしててですね、まあ、ちょっとそれを見るに見かねてですね、そんな風にしちゃおもちゃ壊れちゃうよっていう風に私が言ったんですけども、そしたら息子からですね、こんな風に返ってきたんですね。じゃあ元買えばいいじゃんって言われたんですね ちょっとこんな返事だったので、まあ、これはちょっと、やっぱちょっとディサイプリング必要だなと思ってですね。で、ちょっとここはちょっとお仕置きというかですね、まあ、ちゃんとこうしっかり、まあね、教え諭す時間というのを取りました。まあ、それ以降ですね、まあ、その下の息子に対しては、断るごとにですね、何これ買ってもらえるの当たり前？いや、当たり前じゃないよねっていう話をしております。アイス、ね、アイスクリーム、これ食べれるのって当たり前？当たり前じゃないよねって話で、ね、あ、これもらえるの、これもらえるの当たり前？って当たり前じゃないよねっていうことをですね、まあ、意識してちょっと教えるようになりました。そうするとですね、ある日ですね、私まあ、仕事がたまに早く帰ってくる時があってですね、まあ、会社帰りにちょっとお土産にと思ってたい焼きを買って帰ったんですね。で、それを息子にこう渡してあげるとですね、とっても喜んでですね、当たり前じゃないって言って言ってました。今までこう、ね、一生懸命こう繰り返してね、何度も何度も教えてきて、やっと身になってきたかなってね、ちょっとそれは親としてはとても嬉しかったね、そういう思いがあります。ところで私はどうでしょうか。今与えられていること当たり前でない、そのように感じているでしょうか。皆さんはどうでしょうか。まあ、子供に私は一生懸命投げかけた言葉を改めて自分自身にもそれを問いかけてみました。例えば仕事に対して、いやー、もうやってらんないよこの仕事、もう大変だよ、これもやんなきゃいけないの、こんなにやらなきゃいけないの、また周りの人、ね、一緒に仕事をやっている人の隣の人が、まあ、その進捗度合いが悪かったりすると、こっちはこんな一生懸命やって真面目にやってるのに、ちょっと何やってんのと、遊んでんじゃないのと、こんなに忙しいんだからこっちは、あなたもこの仕事を分けてやりたいなと、まあ、そんな心が垣間見えてきました。まあ、仕事が与えられて、まあ、生活の糧を、ね、得させていただいている、まあ、そのことに対する感謝のなさ、またそもそもこの仕事自体、神様が私に与えてくださっている、まあ、そのことを忘れている、まあ、そういった傲慢さを私が思い起こしました。また家庭において、まあ、週末ですね、まあ、仕事が休みですけれども、まあ、妻からこう、まあ、家事ですね、家事をお願いされます。いやー、まあ、普段仕事で疲れてるんだけどなと、もうちょっと休みだからってちょっとこっちばっかりやめてほしいなとかですね、あとなんかもう自分ばっかり大変じゃんみたいな、まあ、そういう自己憐憫な思いとか、いやいや、もっとそっちでちょっとやってほしいんだけどなというね、ちょっとまあこう権利を要求するような、まあ、そういう心とか、うん、まあ、そんな、まあ、私の中にそういう心があるんだなということが見えてきました。まあ、そもそもですね、こんな私に、こんな不完全な私に、まあ、妻が、ね、与えられていて、そして家族が与えられていること、まあ、そのことに対する感謝のなさを思い出しました。まあ、私は自分で言うのもなんですけど、幼い頃から、まあ、多分真面目な性格でした。ここ笑うとこです。あ、違う。はい。まあ、おそらくですね、まあ、真面目な性格だったと思いますね。まあ、私は家族で、まあ、長男ですね。一番上の子供として生まれました。なので、まあ、まあ、両親からですね、まあ、私が記憶する限りはもう本当に愛されたと思います。とっても愛されますし、またとても期待もしてもらったと思います。まあ、そういう長男だからということもあるのかもしれませんが、まあ、いつしか自分の中に、まあ、両親の期待に応えたい、まあ、両親を悲しませるようなことは しちゃいけない、してはいけない、ちゃんとしていないといけないということを、まあ、だんだんと無意識のうちに自分の中で考えて行動するようになったのかなというふうに思います。しかし、まあ、普段私の表に現れている私の行動や性格とは違い、実は深い心の中に隠された傲慢さがあること、まあ、そのことが見えてきました。傲慢さは神様をないがしろにすることです。すべての罪のもと、元凶は傲慢さにより、 神様の思いを踏みにじるところから始まってくると思います。神様の愛を軽んじて、自分さえ良ければいい、まあ、そういう自己中心な思い、神様の憐れみを忘れて、なんで自分ばっかり、なんでこんなに辛いの、まあ、自分ばかりが不幸だと感じる自己憐憫、まあ、これほど多くの恵みを受けているはずなのに、周りの人の目が気になる、周りはどうなってるのか、嫉妬や妬み、もうすでに許されているのに、自分の面目、体裁を保つためにつく嘘と偽善、すべて私たちの心の中から生み出される高慢な思いや姿勢、プライドが生み出している罪です。今話したように、今の挙げた罪の前には必ず神様からのあふれるほどの愛と恵みがあったのに、それを当たり前のものとして受け止めたとき、私たちは高慢の罪に陥っていきます。高慢さは神様が最も嫌う罪だと思います。改めて、どんなに正しいこと、どんなに素晴らしいことをしていても、その心はどこにありますか。今一度私たちは吟味する必要があるのではないでしょうか。二つ目のポイントですね、最初の心に立ち返るポイントで話します。まあ、今お話した通り、私の中には隠された高慢の罪があります。今私自身も今取り組んでいるのは最初の心に立ち返ることです。ちょうど今年は教会のテーマも再建ですね。再建、私自身の再建は救われた最初の心を取り戻すということをテーマに挙げています。救われたばかりの頃、こんな私に、こんな罪人に許してくださった神様、もう本当神様、あなたのために何でもしたい、もうこれから神様を中心とした人生を歩む、まあ、そのように当時決心をして私はクリスチャンになりました。しかし救われてから私も17年目になりました。長い年月が経つ中で、だんだんとですが、その動機からずれてきているんではないか、まあ、そのことを感じることがあります。今まで、まあ、教会の中でいろいろ仕えてきましたが、今までに得た成功体験だったりとか、もしかしたら失敗した体験、まあ、そういったものを通して、まあ、多くの人から称賛してもらえたり、感謝してもらえたり、まあ、もし時には戒めもありますが、まあ、いろいろなものが私自身を成長させてくださったというふうにすごく思います。それは本当に感謝、本当に私にとってかけがえのないものになりました。しかしそれと同時にですね、まあ、こういうふうにすればこうなんじゃないのとかですね、こうすれば、まあ、問題ないでしょう、何か今までに得てきたこの経験という罠に私ははまり、神様から、私から神様にこう突き動かされる動機、まあ、そういったものを奪われてしまったんじゃないか、そしてそういった本来は愛する動機を持ってすることが単なるタスク、作業になってしまっているんではないかということを考えさせられます。ルカの福音書の先ほどの聖句にちょっと戻りたいんですが、先ほどの9節に出てくるですね、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々、この人たちも最初からこんな人だったんでしょうか。 最初からこんな態度を持った子供として生まれてきたんでしょう。ちょっと違うんじゃないかなと。そうではなかったんじゃないかと思います。まあ、クリスチャンの人は、ね、よくご存知かと思いますが、このイスラエルの人々というのはもう小さい頃から、まあ、両親に非常に厳しくしつけられます。それも神様を恐れるということを厳しく教えられるわけですね。アブラハム、イサク、ヤコブがどんなふうに神様に祝福されて導かれたのか、まあ、そのことを忘れちゃいけない、まあ、そのように教えられます。エジプトで奴隷だった時代にイスラエルの民が神様の偉大な奇跡を見て、その奴隷の立場から解放されていく、その救い出された日々のこと、そのことをもう来る日も来る日も毎日毎日彼らは教えられて、神様を一番にしなさい、まあ、そのことを何度も何度も聞かされてきたと思います。彼らも最初は正しい動機、純粋な心でやっていたんじゃないでしょうか。しかし時が経つにつれてその動機を失って、自分はこんなにやってるからこれをやっていけば大丈夫、まあ、そのようにだんだんと表面的な行動に心を奪われていったのではないかなというふうに想像します。今こそ私たちはもう一度最初の心を取り戻すことが必要なんではないでしょうか。私たち、私の妻ですね、は昨年ですね、ある、まあ、教会の友人である、まあ、夫婦ですね、夫妻の、まあ、夫婦関係を助ける機会をいただくことができました。まあ、その夫婦はですね、数年前からちょっとお互いにこうコミュニケーションを取るのは、ね、ちょっと難しい、うまくいかない、まあ、それぞれこう自分のいろんなニーズのこと、ね、子育てのこととか、まあ、そういったことをいろいろこう話し合おうと、ね、するんですが、こう口論になってしまって互いにこう傷つけ合ってしまうような、まあ、そういう難しい、状況だったようです。まあ、本当はですね、夫婦ですから、仲良くしたい、ね、別に、ね、喧嘩したくてするわけじゃない、でもなかなかうまくいかない、まあ、そういうことが続いていって、なんか何もやっても変わらない、そんな状況でいつしかですね、まあ、互いに対して諦める心が生まれていました。なぜこの夫婦関係、ね、このように壊れていってしまったのか、そこに彼らに何がどんな罪があったのかなというと、まあ、そのことを考えながら当時関わっていました。で、私は感じたのは、まあ、この夫婦の根底にあるのは、このファリサイ派と朝鮮の聖句のようにですね、本当このファリサイ派のような心、まあ、そういったものがあったんではないかなというふうに感じています。自分は正しい、間違ってない、相手が悪い、相手が変わらないといけない、まあ、この夫婦もですね、まあ、結婚した時はね、当初は喜びに満たされて、ね、もうこの人なら何でもできる、愛し続けたい、まあ、そのように思って、ね、互いに結婚したはずです。しかし時が経つにつれて互いにいろんな責任、役割が増えてきます。まあ、それに従って相手に対して、なんでこれやってくれないのとか、どうして自分がそれやらなきゃいけないのとか、与えられたことの感謝を忘れて、私はすぐに自分の欲求を満たそうとしてしまいます。傲慢さ、自己中心は最も人を傷つけて、そして神様を傷つけてしまう罪です。皆さんはどうでしょうか。あの人がこうしてくれたらいいのに、自分は正しい、あの人こそ変わらなきゃいけないんじゃないの、相手や状況のせいにして勝手に自分を悲劇のヒロインに してしまっていないでしょうか。先ほどの夫婦の話に戻りますが、まあ、その後ですね、その夫婦と、まあ数ヶ月何度か話し合いの時間を一緒に持ちました。そして、まあお互いがですね、まあ、自己中心であったことを認めることができて、そして、和解することができました。数年間、まあ、非常にこう冷え切っていた、まあ、そういう関係から、まあ、自分の罪を認めて謙虚な心に立ち返ったとき、神様本当に素晴らしい、本当に奇跡を起こしてくださいました。本当にそれは神様の力だなというふうに思います。彼らが変えられたポイントは何だったかというと、それは最初の心に立ち返った、まあ、そのことだったと思います。自分がどこから来たのか思い出すこと、そして自分がどんな罪人だったのか、どれほど神様を傷つけてきたのか、まあ、そのことを思い出すこと、まあ、その上で神様は私たちを許してくださり、本来であれば与えられないような恵みを今与えてくださっている、まあ、そのように思い出すことでした。まあ、そこには神様に対する恐れと感謝しかありません。この夫婦ですね、押しかかっている責任とか役割というものは何も変わっていませんでした。状況は何も変わってないですね。状況は何も変わってなかったです。しかし互いの心が変えられて、最初の心を取り戻したときに、そこに平安と喜び、そして感謝が与えられていました。まあ、その姿を見て本当に励まされました。ここで聖句をもう一箇所読みたいと思いますが、第2コリントの5章を読みたいと思います。第2コリントの5章です。第2コリントの5章の14節と15節を読みたいと思います。第2コリントの5章の14と15です。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。アメン。自分さえ良ければ周りはどうなってもいい、まあ、そういう自己中心な心、まあ、体裁を取り繕うためについている嘘や偽善、まあ、そういう自分ではどうすることもできなかった、まあ、そんな罪に埋もれていた私を引き上げて清いものにしてくださったのは、主イエス・キリストの命という尊い犠牲でした。私たちは時を得るごとに世の中の生活に接している中で、だんだんといつの間にかそのキリストの愛を忘れてしまっていないでしょうか。傲慢な自分、私は正しい、不平不満、どんなに私たちがクリスチャンになって神様に清いものに変えられても、本当そこにある本当の私の姿は変わらないです。私たちは罪を犯し続ける、そういったものでしかありません。日々最初の心を取り戻さなければ、私たちは簡単に罪に陥ってしまう、そのようなものでしかありません。 今改めてあの時のあの最初の心を取り戻しましょう。あなたはかつてどこにいて、どこから来たんですか。そのことを思い出しましょう。そしてあなたはどれほど神様の愛、どれほどの恵み、どれほどの憐れみを受けて今があるのか思い出しましょう。最初の心を取り戻したとき、私たちはこの聖句にあるようにキリストの愛に駆り立てられて、必ず愛に根ざした感謝と喜びと謙虚さに包まれた、まあ、そういった人生に変えられると私は信じています。説教は以上です。ありがとうございました。